笑顔発信中 FM 西東京。
こんばんは、エレキテルの上健です。
ポリモイチです。
変な名前くれたんですけど、
ポリモーグです、
ね。今回はですね、韓国のネタをやりたいと。なぜ韓国かっていうと、実は私は韓国に旅行に行ったからって言ったらそれだけの話なんですけれども、でもね、意外と行ってみるとそう発見があるんです。
行かなくても発見はあるだろうけどさ、
うん、なぜ行ったかというと、まあ、ウォン安でね、ちょうど旅行行くように手頃だったら行ったってだけの話なんですけども、今まで、ね、韓国の音楽シーンっていうと演歌っぽいやつだとか、あとはまあヒップホップかアイドルかそのぐらいしかなかったじゃないですか。
そんなことはない、
そんなことはないんだけどね、
まあ、いいや、
ポンチャクとかもあったりしたんだけども、
ポンチャクね、あったね、
あったよね。それは置いといて、はい、その数年前に一番新しい波として入ってきたところが BoA とトラジカルプロジェクトだったと思うんですよ。そこから韓国の音楽シーンの新しい歴史が始まったと勝手に思ってるんですけど、それまでの音楽シーンだと韓国固有のものか、もしくは本当アイドルっぽいものかだけだったんだけども、初めてねクラジバイプロジェクトとボアによって、まあ、日本とか世界のシーンとリンクした音楽が出てきたなって思った。実際ね、韓国に行ってみるとどこの店に行ってもね、とりあえずクラジバイプロジェクトだけは置いてあって、ボアそれは手に入るから、やっぱり韓国でもそれのネームバリューがあるっていうことが分かった。
なるほどね、
うん、はい、とりあえずちょっとその曲を聴いてみたい。クラジバイプロジェクトのですね、曲を紹介したいと思います。ラバーボーイ。
エレキテルのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
クラジカイプロジェクトのラバーボーイでした。このクラジカイプロジェクトは 3,4 年ぐらい前にあの M フローの作によって韓国で発見されて、それで日本に紹介されて、 ABEX からももうアルバムがリリースされて、そこそこセールス上げてるので知ってる人も多分多いと思います。今挙げたのも、これは韓国でもどこでも割と売ってて、ショップに入っても聞くと必ず出てくるっていう感じなんですよね。ちょっと韓国の CD 事情っていうのを話すと、韓国の人っていうのはもうアルバムを買うっていう習慣がもうすでになくて、インターネットが曲ごとにダウンロードするっていうのがもう根付いてるから、昔はタワーレコードとかそういう大きなショップもあったんです。そうなんですけど、今はもう全然ないですね。人に聞いてももうないって言われて、全部潰れたって言われて、それだからちっちゃいショップで、そこにあるのはもう本当に観光客向けに売ってるか、もしくはもうちょっと年寄り向けに売ってるかって、そんな感じのばっかりでしたね。だから行きたい人はそういうところをこまめに探すか、もしくはダウンロードで探すかっていうのがいいと思います。日本よりもむしろ進んでるっていうのがちょっと意外でしたね。そういうインターネットのダウンロード配信が、日本だとまだ半々ぐらいで結構 CD 買う人もダウンロードで買う人もいるって感じなんですか。というわけで、ちょっと今韓国の音楽事情をさらりと紹介しましたけれども、
はい、
まず次回からもですね、掘り下げていこうと思います、
はい、
ここら辺でですね、告知に行きたいと思うんですけども、
はい、
ポリさんが関わっている音の科学の話題、
今出てるのが針金録音機っていうやつなんですけど、
うん、
テープレコーダーって磁気の濃淡で音を電気に変えて、それをまた磁石の濃淡に変えてテープに音を記録するっていうものがテープレコーダーなんですけど、
はい、
それの元祖みたいなのはテープじゃなくて針金に音を録音したんですね。それを再現したものが今フログについてるのが出てます、
はい、
2500円、
はい、で実際自分で録音して再生して遊んだりはできるんですよ、それで。
すごい、
うん、科学的知識が身につくっていうのもあるし、逆になんかローファイな音で撮って音楽のネタにして使おうとか、そういうのもできるかもしれない。
できない、いや、できるかもしれない。
ローファイ好きな人に、
はい、あんまりおすすめしません。
あんまりおすすめしません。
いや、嘘です、おすすめします。
はい、どうもありがとうございます。今回はですね、韓国事情の第1回目ということでお送りしました、
はい、
お相手はエレキテルの上健と、
はい、プリモでした。4.2